それからじゃあそんな2人がどんな会話をしてると思う
知りたい
こういう2人って運命論が好きな運命論が好きなの、運命だよねって世の中にはね、偶然なことなんて一つもなくて必然しかないんだよねって、その話を2時間ぐらいしてるまあ多分その話で口説いてるっていう状況かもしれないよね。で運命論が好きなのはね、一見アゲマンっぽく感じるじゃない、でも運命論はサゲマンちゃんの方が好き。なぜならばサゲマンちゃんって運命で生きてないから。運命で生きてないんだよ。自分自身が必然、これは2人が出会ってるのは必然というのは感じられてないんだよ。だから運命の出会いいつまでも求めてるんだよ。だから運命の出会いをしてないから、やっぱり出会いって運命じゃないか運命じゃないかって言って議論を延々してる人って、実は心の中ではそんな運命ってないんじゃないかっていう、運命に対してどこか絶望感を持ってるんだよ。だからこんな男で仕方がないみたいなふうに思ってるんだよ。でアゲマンちゃんはね、運命論の話ってしないんだよ。なぜならば運命で生きてるから、もう運命の出会いしてるから。だって分かりきったことをなんでそんな2時間も熱く語り合わなければいけないかって当たり前のことだもん。運命論をね、世の中には必然しかなくて偶然のことなんか一つもない、これで終わるんだよこの話は2時間もかからないんだよ。何を語り合ってんだっていう、必然か出会いは必然か偶然かっていうことをいつまでも語り合ってるっていうのは、実は信じきれてない人が一生懸命信じたくてそれを語り合ってるということなので、この運命論が好きな人、運命論を好きな、語るのが好きな人と運命論を信じて生きてる人と二通りいるということ。運命論で生きてる人は運命論は語らないんだよ、当たり前だから。だから携帯を、お互いの携帯のメールを盗み見合う関係のカップルはそこでしている会話は運命論なんだよね。それからね、アゲマンの特徴はね、淡々としてるっていうこと。一番最初はね、出会った瞬間、これはさかなクン状態キャーなんだけど、なんだけどね、でも淡々としてるの、ダウンがない、落ちるがないんだよ。でサゲマンちゃんの特徴はね、ハイテンションがあったと思ったかと思ったらローテンションがあるんだよ、だから一見明るいからあの人はアゲマンかって思ったら大間違いで、揺り返しのドーンっていう暗さを持ってるんだよね、これはサゲマンちゃんの特徴だ、僕のところにメールとかファンレターとか送れる人の中でもね、やっぱりサゲマンちゃんもいるんですよ。でその特徴はね、好き好き好き大好きって書いてて、もう嫌いになりましたっていう手紙がとかメールが来るんだよ。お付き合いしてる人がいるんですねってそんでそんなことで怒られちゃうわけだよ。だって別仲聞いてて、別仲聞きました、もうファンやめますよ 揚げまんちゃんを、一途な揚げまんちゃんを大事にしてくださいって来るんだよ、うん、売り上げここで逃がしたよいいんだけど、うん、そもそもね、やっぱ揚げまんの人に向かって作ってる本だからね、これあのこの CD にしてもそうだからね、うん、そしたらまたね、やっぱり好きですって来て、でまたその次あのやっぱりあの裏切られたみたいな、こうすごい揺り返しが来るんだよ、うん、なんかそのことな、な、何にこの人はこれだけ揺さぶられてるんだろうか分かんないで、た一定のトーンでこう僕らは話してるよね、なのになんか何かだろうね、なんかショックを受けたんだろうね、信じられないって。だからこれがあるからね、あのこの人と関わっていいかいけないかっていうことが分かるのですごい楽なんですよ、うん、揚げまんってねダウンがない、あのハイテンションもない代わりに、その代わりにハイテンションはまあ常に静かに微笑んでるっていう段階があって、こう落ち込むみたいなところが、まあ人間だからね、波はもちろんあるんだよ、あるんだけど立ち直りが早いんだよね、うん、一晩へこんだら次の日にはもうアップしてるんだよね、これが揚げまんの特徴で、で、下げまんちゃんってね、やっぱその波がね、回復までの時間がかかる。で、これによって男ってますます巻き込まれていくんだよ。運の悪い男って、そのローテンションの影響を受けちゃって、やだよね、そんなメールに、え、なんでみたいな、うん。で、僕らは別にね、そんなメール来てても削除してしまえばいいだけのことだから、うん。それに巻き込まれないで済むんだけど、好き好き好き好きって言って来た、嫌い嫌い嫌い嫌い、やっぱりごめんなさい、ああうがり上げられたみたいな本人がしんどいと思うよね、まず、うんうん、でそれに関わってる男ってまたそれでしんどくなるし、うん、運の悪い男ってこのアップとダウンがまた激しいんだよ、
うん、
運の悪い男って一見すると暗い感じがするじゃない、実は違うんだよ、妙なハイテンションってある、うん、実は危険なのはね、この妙なハイテンションの方が怖いんだよ、
うん、
なんかキャバクラに来ている男の人ってね、この妙なハイテンション多いんだよ、
うん、
妙なハイテンションって何から生まれるかっていうとね、やっぱり心の隙間なんだよ、心に隙間があるとそれを埋めようと思って必死になってドバーってなんか出ちゃうのよ、だから妙なハイテンションだよ、だから倒産間際の会社の社長ってもう妙なハイテンションなんだよ、周りが見るとあ会社って調子いいのかなと思っちゃうんだよね、でももう実は倒産間際なんだよね、借金取りから逃げ回ってる状態の人ってね、妙にハイテンションだし、とてつもなくお金遣いも荒くなってるし、うん、みんなからいつも元気ですねって言われてる人って実は落ち込んでる時はすごいやばいぐらい落ち込んでる、うんうん、である時突然ハイテンションでみんなに優しい人が突然怒り出したりするんだよ、うん、優しかったたんだよね、ですごい優しい人だなと思ってた人が突然なんかガバッてぶち切れて怒鳴り出すんだよね、なんだってこっちがこんなにしてるのにっていうのが来るんだよね、あの女性もサゲマンちゃんもやっぱり同じで、私がこんなにしてるのにみたいな、だから意外に尽くすタイプってあるところで反転が起こった時に、私がこんなに尽くしてるのにみたいな揺り返しの 瞬間っていうのが来るんだよね、うん、だから一度好きになったらもうずっと淡々と好きでいられるって、これがアゲマンちゃんで、好きになったり嫌いになったり謝ったり裏切られたって文句言ったり攻撃的になったりとてつもなく被害者になったりとかっていう、こういう揺れが激しいっていうのがサゲマンちゃんで、この揺れの激しさが連動して男がしんどくなっていっちゃって仕事に集中できなくなって仕事がうまくいかなくなるっていうことになるんだよね。男の人の運のいい悪い、この人がサゲマンちゃんと関わってしまってるかどうかっていうの、意外にハイテンションな人、うん、金遣いが妙に荒いとか、うん、店で一番高いもん持ってこいって言ってるタイプ、これ危ないんだよね一番高いもん持ってこいって、うん、あ、この人ちょっと多分ね、経済的に行き詰まってる、うん、っていう状態の人って一番高いもん持ってこいって言うんだよね、うん、安定したお金持ちの人ってそんなこと言わないからね、うん、だから妙な成金趣味、うん、すごい会社を、世界で何台しかないっていう会社をね、ホテルにね5台分駐車場用意しろっていう人いるんだよ。お、僕はホテルの仕事だから、あのこういう時中田さんどうすればいいですかねって言うんだよ。そんな駐車場ないんだよね、余裕は。で、まあ一番高い部屋に泊まってたらお客様の分も含めてプラス2台ぐらいで3台ぐらい用意だけど、5台用意しろって、5台自分が乗ってくるんだよ。不便じゃない不便だよね、明らかに。運転手さんがいるんじゃないんだよ、自分が乗ってる車だから、うん、乗ってきて帰って、乗ってきて帰って、乗ってきて帰って、乗ってきて帰ってって並べてんの、そこにホテル不便じゃない帰る時もしんどいよね。馬だったら連れて帰れるよ、車はその都度。それオーナーさんじゃないよね、運転手さんだよねそれって、うん、この状態になるんだよ、うん、なんかどっかでおかしくなっちゃうんだよね、うん、これが明らかに、あ、この人はサゲマンちゃんと関わっちゃったっていうこと。で、サゲマンちゃんと関わる人って運が悪いんじゃなくて、やっぱり所詮その人の運ってそのレベルだったんだよ。かわいそうとかじゃないんだよ、そのレベルだったんだよ、そういうふうに決められてたんだよ、うん、だから一回成功してお金持ちになってるから高級会社が5台買えてるんだよね、うん、だけどその人は人生トータルにおいては運の悪い人生なんだよ、うん、お金持ちになったっていうのは、この人がひょっとしたらね、商売で成功してお金持ちにならなかったらサゲマンちゃんが集まってこなかったかもしれないんだよ、うん、ということはこの人にとっては商売で成功してお金持ちになったということが運の下がり始めのきっかけなんだよね、うんうん、この人はそんなに成功してなくて、コツコツコツコツ小さい成功であるならば、ひょっとしたらサゲマンちゃんが寄ってこなくてアゲマンちゃんがやってきたかもしれない、うん、だからそれをかわいそうとか何とかしてあげたいっていうことはもうできないっていうこと、うん、だってあの人あんなに仕事で成功してるのになんでっていうのは違うんだよ。あの人は仕事で成功したということがあの人にとっては運の悪いつまずきの始まりなんだよ、うん、必要以上に儲けすぎちゃった、うん、本来ね稼ぐ金額よりも多く稼いじゃった、でその分のバランスがサゲマンちゃんを集めてくるということに なっちゃったっていう。